スミレの戦争ボアンダホー。このラジオは頑張る人もゆるく生きる人も本当の自分を輝かせるためのエッセンスをお届けします。今日のお話は屋久島不思議体験記その3。屋久島というところには私はブームになる以前に3回ツアーというか自分でプランを組み立てて旅行しています。その3回のうちの2回は当時の親友のルリと2人で行っています。で縄文杉が心を閉ざしてるっていう話の後に思い出したんですけれども、縄文杉の奥の方から、おじいさんのような大木から声をかけられて、ちょこっちへおいでと言われて、で、その時その縄文杉と会話ができないことにがっかりしてたルリなんですけれども、あっちで呼ばれてるから行ってみようということになって、縄文杉のさらに奥を200メートルぐらい先にまた巨木があったんですね。でその木の方へ向かっていきました。するとフレンドリーなおじいさんの木で、その縄文杉が心を閉ざしている理由というのを教えてくれました。そこで縄文杉が自分をこう保存するために周りの木が切られてしまったことを嘆いて心を閉ざしてしまってるっていう背景をそのおじいさんの木が教えてくれたんですね。でおじいさんの木はとてもこう達観した様子 でまた話しに来ておくれって言ってくれたんですね。でそういう感じで木でもそういう心を閉ざしている縄文杉もそうですけども、基本的に話ができる人間とはコミュニケーションを取ってみたいんだなっていうのが分かりました。で3回目の屋久島の旅行なんですけれども、その時に大変な体験をしました。まず私が気に入ってる花の江郷という湿地帯に登山に行くコースを選ん でその日も2人でテクテクと山道を登っていきました。で屋久島っていうのは小さな島ですけれども、一番高い山で宮之浦岳といって九州で4番目に高い山もあるぐらい、登山のコースとしてはいろんなコースがあって、山全体がそう海から山までの標高がこう段差が大きいっていうんですかね。だから南の島なんですけれども、その暖かいところとあと山の上の方では夏でももう涼しいっていう感じで気温差がかなりあったり、あと標高が違いがあって独特のこう植生っていうんですかね、植物分布があったりとか、屋久島のその固有種っていうのがあって、特徴的には他の島のものよりも一回り小ぶりなものがあったり、例えば屋久鹿って言って小柄めの鹿だったりとか、ヤクザルって言ってなんか語呂はあんまりなんですけど、やっぱりちょっと小柄な猿なんですけどね。で、そういうなんか屋久島なんとかってつくようないろんな独特の生態系っていうのがあって、で自然が豊かなのでこう観光してる時にいろんなものを見る機会があって、とても 楽しいところなんです。でその日私たちは、私がとても気に入ってるあの湿地帯の花の絵号っていうところに向かって、まあ、山を登ったんですけれども、その湿地帯でこう休憩していると、近くの黒見岳っていうところから降りてきたおじさんが、いやいや君たちせっかくだからここまで来たなら、あの山に登るとすごく景色がいいよって教えてくれたんですね。で、まあ、あの私たち登山はそんな本格的にはしないのでって言ったんですけど、まああの登って降りて30分ぐらいだから行ってみるといいよ、とっても景色がいいよってそのおじさんが教えてくれたんですね。それでまあ行ってみようかってなって、花の絵後の奥の、 あの近くのその黒見岳っていうところに登ってみました。後で調べると、その黒見岳っていうのは九州で6番目に高い1800メートルを超える高さの山でした。で花の絵号の高さが1600メートル台なので、まあ200メートルの段差なんで、登るとなると大した標高差ではないかなっていう印象にはなるんですけれども、でもあのいくら早朝に出かけてるとはいえ、やっぱり私たち、その当時の私たちはそこまでその登山にこなれてるわけでもないので、登りきって、登るのはそんな難易度は高くなかったんですけど、まあ、あの山肌がこうゴツゴツしてて、あとすごく遠くまで景色が広がっていて素晴らしかったんですけど、山の上なので風が強かったんですね。で、まあいろいろ撮影したりして一通り楽しんでから、さあ降りようかってなったんです。まあ、その黒見岳を降り出してしばらくして、ルリの様子がおかしくなりました。どうやら足を痛めたと言って、歩きづらそうにしてるんですね。ただ急勾配なのでゆっくりでもいいから、まあ気をつけて降りようねと言って降りていくんですけど、行きとは違ってもうすごくペースが落ちてしまって、これはひょっとして今日帰れないかもしれないなって心配になったんですね。で、まあ、あの標高が高いのでそれなりに羽織るものとか、あの雨具とかは用意してたんですけど、泊まる用意まではしてなかったんです。 できたら帰れたら嬉しいなと思いながら、まあ徐々に休憩を挟みながら降りていったんですね。で途中でその、まあ、登山者向けの山小屋もあって、でそこで泊まる？どうする？って聞いたら、あそこで泊まるぐらいだったら野宿の方がマシだって言って、霊感の、まあ、プロの霊能者だったわけですから、ルリがその山小屋は避けたいって言って言うんですよね。それでその、まあ、山小屋を過ぎてから、あそこの山小屋は近くに沢があってって言って、水をあの汲もうとか、なんか沢だからって言って降りてった人が結構なくなってるから、あそこの山は泊まれないよって言うんですよね。で、ああそうなんだ、いろいろ見えるって苦労が多いよねって思いながら、薄暗くなってきた道を二人でゆっくりゆっくり降りていったんですね。で、まああの登山道なんである程度こう目印があるんですけども、そのまあ薄暗い中で、あもう結構レンタカーを止めた駐車場の手前近くまで来てるね、あとちょっと頑張って降りたら帰れるねっていうところで、私が足を滑らせたんです。あのやっぱり原生林が入り組んだ山なので、木の根っことか、あとあの土がえぐれてるところとかがあって、たまたまもう見えなくて、 その斜面から転げ落ちそうになったんですね。でとっさに木の根っこに捕まって落ちないで済んだんですけども、視界は全くもう真っ暗で見えなくて、上を見ると、まあ、星明かりは見えるんですよね。でももうその登山口までわずかっていう距離なのは分かってるんですけど、降りることができなくなってしまったんです。でまたその無理に降りて、その、まあ、その前みたいにこう転落とか滑落とかそういった危険な目に遭うのももう怖いので、じゃあ仕方がないからここで一夜を明かそうかってなったんですね。それで、まあ、あの大きな倒木があったので2人でそこに腰掛けることにしたんです。で夜が更けてどんどん気温が下がってきて、で私たちは、まあ、あの水分はあったんですけども、お昼ご飯しか、その宿が用意してくれたお昼ご飯しか持ってなくて、なんか大変なことになってしまったなと思いつつ、そうするとその横で座ってるルリが気温が下がりすぎてガタガタ震え出したんですね。で、まあ、あのあまりにも寒いようなので、私はあの痩せ我慢して持ってる上着とかもう全部あの T シャツ1枚だけ残して着せて、私は大丈夫だからねって言って背中をさすったりしてたんです。そしたらルリが謝り出したんですね。ごめん、私黙ってたことがあるのって言うんですよ。で、何か、黙ってたって一体どうしたのって聞くと、私もう今日ここで死んじゃうからって言うんですよね。で、はぁ？と思って、まあ、あの今日ここで死んじゃうっていうのは、まあ前振りがあって、ルリはあの霊能者仲間からも、まああの長生きしないっては言われてたんです。でいくら仕事仲間だからって情け容赦のないこと言うよなと思って、でもそのまあサイキックとか、まあ、その仕事仲間からもうみんな一様に、ああなんか、まあ、20代前半とか19だよねとかって言われてて、まあでもその節目はこうして21って言われたのかな確か、まあその年代はまあ越してたんですよね。でこのままそのまあ物騒なあの予言というか占いが当たりませんようにって思いながら一緒に過ごしてたんですけども、まああの屋久島に向かう時、家を出る時に心の中で親にさよならって言ってきたんだって言うんですよ。で黙っててごめんって言うんですよね。この旅行でもう死ぬって分かってたんだけどって言って、でもあのスミレは生き残れるから安心してねとか言うんですよ。いやあの私が殺しても死なないのは分かってるけど、いやそういうことじゃなくて、あのそういう弱気にならないでって言って、もう私がこう背中をさすりながらガタガタ震えてるルイをなだめたんですね。ただまあ、まあ、夏とはいえ初夏だったかな、屋久島の夜って本当に寒くって、もうルリはもう低体温だからやばいやばいって言って、でその当時ってまだ携帯電話とかない時代で、ルリがポケットベルを持ってたんですね。で私はそういうハイカラのもんはまだ持ってない時代だったので、そのポケットベルのこうライトを見てこう時間の経過を見てたわけなんですよ。そしたらあの夜の9時過ぎ、 なってからこう周りがざわざわしてきたんです。こう人のひそひそっていう話し声とか、こう落ち葉を踏んで歩くような足音のような音とかで、なんかあんまりいい雰囲気ないなと思いながらも、いや大自然の中だから獣とかが歩いているんじゃないかとか、そんな風に考えながら、そして夜の11時が過ぎた頃に山の中がところどころ光るんです。それで、あ、光った、これひょっとして私たちが帰らないから捜索に来てくれたんだよってルイが言って、じゃあ、こ、あの場所知らせないといけないから呼んでみようって言って、おーいってその光が点滅してる方向に向かって叫んだんですけど、二人で声を限りに叫んでみても何の反応もないんですね。ただ夜が更けるにつれて周りの空気がこうざわざわした感じになって、しばらく呼びかけてから、まあ無駄だって分かってから、これ捜索隊じゃないよねっていう話になって、わー夜の山ってやばいなと思いながら二人でこう身を寄せ合って座っていたんです。そしたらルリがパニックを起こし始めて、ごめん、私もう死んじゃうと思うから、だからもう本当になんかこう感覚とかが鈍くってって言うんですよ。で、まあ真っ暗な中でもその何かが歩く音とか、あと話し声、男女の話し声のような声とかがこう聞こえるんですけど、これは願望による幻聴かしらとか、獣が歩いてるからかしらとか、まあそんな風に考えるようにしてたんですけど、まあそのやっぱりルリがもう辛そうなので、なるべくこう意識を保てるようにおしゃべりをしてたんですね。で、自分自身もなんか、あ、でも自分も死ぬかもしれないなと思って、こう衣服を譲っておきながら、まあとてつもなく寒いわけなんですよ。でもまあ私より多分ウリの方がやばいから、私はギリギリまで頑張ろうと思って、こう体をさすりながら会話してたんですけども、そう、なんか死ぬかもとか死んじゃうかもって思うと、こうなんか走馬灯みたいな、人生のそれまでのその周りにで出会った人とか、身内とか親とか兄弟とか、まあ、そういった人のことが次々こう思い出が浮かんできて、で、わあありがとうっていう気持ちしか浮かんでこなかったんですね。で、あ、これはふとして走馬灯っていうやつかと思いながら、そうすると、まあ、ルリもなんか亡くなる時にはなんか感謝しかないよねみたいな感じで、もう本当に生まれてきてよかったけど結婚してみたかったとか、そんな話をして過ごしてたんですね。そして私たちが座ってる方角がその登山道のその山側に向かって座ってたんです。ちょうど広場みたいに一瞬開けたような感じのところがあって、それより周りはなんかこう段差があるっていうんですかね、下手に動くと滑落するようなそんな場所なんですけど、そのちょうどいい倒木のところに座ってて、で、まあもう捜索隊来ないから朝まで頑張るしかないと思って、で、まあ木の倒木の角度から自分たちがもともと降りてきた山道の方を眺める形になって座ってたんです。そうするとありえないことに山の上から女の人が降りてきたんです。それで ルリに、ありえないんだけど、なぜか登山道の奥の方が目が慣れたのがよく見えて、女の人が降りてくるのが見えるんだけどっていうと、ルリは怪訝な感じで、いや私は見えないし感じないけどって言うんですね。で、私だけ感じるってどういうことと思って、こう目をというかこう凝らしてその奥の方を見るんですけど、もうなんか人が降りてきてるっていう様子しか見えないんですよ。そこに動くその人の形のものがあるっていう。私あの視力は遠くのものを見る視力は悪くなくってですね、むしろいい方で、でも、よく観察すると歩き方が変なんですよね。しっかりした足取りじゃなくて、こうなんかこうふわふわふらふらしてる感じ で、あとすごく遠くまで離れてて、まあ真っ暗なはずなのに、服装とかこうまあなんていうんですかね、その人のその様子っていうのが距離とは関係なく情報がそのまま直接飛び込んでくる感じで、あかん、これはこれ目で見てるもんじゃないわと思ったんですね。ごめんルリ、なんで私だけが見えるんやろって聞いたら、ルリがガタガタ震えながら、私のエネルギーが下がってるからもう私は頑張ってっていうか、ここに来られたら困るので、どうしたもんかと思って、ただ霊体ってこう目を合わせるとかこう見えてるとかキャッチしてるっていうのは気取られてはいけないので、なんとか自分たちが透明になるようなイメージで、頼むからこっちに来ないでおくれっていう感じで、こうじっと息を殺して様子を見てたんですね。そしたらそのふらふらと降りてきた女の人はなぜか途中からコースがそれて横道に入ってったんですよね。それで見えなくなったわけなんです。ああよかったと思って、ここ目の前まで来たらどう対処しようかなと思って身構えてたんですけど、幸い、まあ、手前で何かその道を逸れてくれたので、まあ助かったわけなんですね。で、まあ一晩中その夜明け近くまでそういったそのまあこの世ならざる者の気配か、まあ動物の気配も含めてなんですけど、そういったまあよくわからない音とか気配に、まあ無事です過ごせますようにと祈りながら一晩が経ったわけなんです。で、朝日が差し込んできて、ルリはもちろんまだ生きていて、ほら生き残ったでしょ、ほら降りるよって言って、多分だけどって言って、私たちが帰ってないから警察とかに届け出が出て捜索隊が来るかもしれないから、そうなると私たち借金持ちになるから急いで降りようって言って、大急ぎでもうこう日が差して少しでもこう足元が見えるようになったら急いでその場から降りたんですね。そうすると登山口からわずか数百メートルの場所にいたわけなんです。やっぱり近かったんじゃんと思ったんですけど、でもその登山口までのその道のりっていうのはかなり不安定で、まあ見えないまま降りると、まあ、滑落は免れないような急勾配だったり、その足元の悪さだったんで、無理やり降りようとしなくて本当に良かったなと思いながら急いで降りたわけなんです。そして宿に帰る前に途中で駐在所があったので、2人で駆け込んで、すいません、昨日宿に帰れなかったんですけど、ひょっとして捜索願いとか出てませんかって聞くと、ああよかった降りてきたんですね、遭難してなくてよかったって警察官の人がこうまあほっとされたようで、 で私たちは連絡先を書いたりとか、その捜索隊の取り消しのための書類を書いたりとかして、数百人規模の捜索隊が組まれる予定で、後で計算したら、400万ぐらいの借金になるような計算になってたので、本当に急いで降りられてよかったなって思ったんですね。無事降りれたわけなんですけれども、そこから さらに衝撃の続きのお話があります。ではここまでのご視聴ありがとうございました。